今日はコリントの信徒への手紙の第1、13章の5節の御言葉、愛は苛立たない、この苛立たない、この御言葉から恵みに預かりたいと願っております。愛は苛立たず、これは言葉を変えて言えば、たやすく怒りをかきたせられることがないということです。たやすく怒りをかきたせられることがない。まあ私たちはその反対ですね。すべてのことにすぐ怒りをかきたせられるということはありませんけれども、ある部分に触れられたり、ある事柄に出会うと、突然それに反応して怒りがかきたてられてしまう、苛立ってしまう。これが私たちの姿ではないかなと思います。しかし、改めて愛はその反対だということであります。愛は苛立たず。もうすでに見てまいりましたように、ここで愛と言っているもの、これは神様の愛であり、キリストにおいて私たちの目の前に表されたものであります。だから人にこの愛を求めていってもですね、どこかでこれと違うものを必ず見ることと思います。ああ、この人は本当に愛の人だなと思ってもですね、人はこの愛の指し示すところに、また求めるところに耐えられません。でもキリストは違うんですね。また神様は違う。そういう意味で改めて私たちはキリストのことをまず思い巡らしてみたいと思います。キリストは苛立たない。全然怒らなかったわけではないんですね。とても怒ったことがあります。全然イエス様が怒らなかったわけではありません。むしろ腹の底から憤ったという言葉が聖書の中には登場してまいります。例えばヨハネによる福音書の2章を見ますと、ここに憤った、本当にイエス様も腹の底から怒って、もう大変な怒りを行動においても表した姿が出てまいります。2章の13節から、ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で虫を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた、このようなものはここから運び出せ、私の父の家を商売の家としてはならない。大変な怒りですね。もう乱暴と言ってもいいほどの怒りの姿であります。そのような姿を見て、17節を見ると、弟子たちはこう思ったとあります。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。まあ、弟子たちはですね、イエス様がなぜこれほど怒られたのか、神様への熱心だと、言葉を変えて言えば、神様を愛するからこそだと、そのように気づかされたということです。思い出した、これは御言葉をそのように思い出した、この御言葉がこのお方において実行されてるんだな、こう思い出したというわけです。またイエス様がそのように腹の底から怒る、まあ軽い怒りではないんですね。イエス様が怒るときには とても穏やかにこうイエス様はですね、いつでもこう歩んでいるんですけれども、怒るときには本当に怒るわけです。マルコによる福音書の10章の13節から16節。マルコによる福音書の10章の13節から16節。ここを見るとこうあります。これはまた違った場面であります。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。まあ、子供たちを叱ってイエス様に近づかせまいとした人たちに憤ったとあるわけですね。これも人々はとてもびっくりしたと思いますね。まあ、実際聖書を読んでいってイエス様はこういうふうにこう憤ったっていう場面は本当にこう数えるしかほどしかないわけです。先ほどの神殿において神殿で商売をしている人たちの代を倒すようにしてその人たちを追い出すようにして怒ったのもびっくりだったでしょうが、この子供たちをイエス様のところへ近づかすまいと叱った人たち、こういう人たちに憤ったイエス様にも人々はびっくりしたと思います。先ほどのところの怒りがどこから出ているのかな、言えばですね、それは神様への愛だ。また反対にここのところはですね、人への愛、この幼いもの、もう小さなものに対する神様の愛、ここからこの怒りが出ていたこと、悟ることは難しいことではなかったと思います。その後はびっくりしてもですね、そういう意味でイエス様のこの憤り、これは憤りというのはただの怒りではないんですね。本当にもう腹の底から出てくる怒り、この憤りがどこから出てくるのかといえば、見たように神様への愛、また人への愛、ここから出てくるわけですね。神様への熱心、本当に人を救うことへの熱心、ここからこう出てくるわけであります。でも反対に私たちはじゃあどこでですね、たやすく怒りをかきたてられるのか。イエス様を鏡として自分を見てみると、改めて気づかされるんじゃないかな、あるいは気づくことができるんじゃないかなと思います。私たちがどこでたやすく怒ってきたかですね。どこでかきたてられてきたか。イエス様とは違って、自分のことではなかったのかなと思うんですね。自分のこと。さらに自分のことといったときに改めて振り返ってみれば、自分の誇りを傷つけられた、ね、まあいい言葉で言えば誇りを傷つけられたでありますけれども、厳しい言い方をすれば自分の傲慢、あるいは自分の利益を犯された。ここで私たちは怒るんではないかなと思うんですね。まあ良い言い方をすれば自分の利益を傷つけられたでありますが、まあ、厳しい言い方をすれば利己心、まあ、結局自分ということであります。この部分に触れられて私たちはたやすく怒りをかきたてられてしまう。でも改めて愛は苛立たず、たやすく怒りをかきたてられない。まあ、実際怒りやすい人というのはとても誇りの高い人、とても自分の利益に敏感な人、まあ、私たちが傲慢になればなるほど怒りやすくなるかもしれませんし、また利己心を本当にたくましくすればするほど これもあれも本当に怒りをかきたてる材料になるかもしれません。それはそれでその人にとってとても辛いことでしょうけれども、でも愛とは正反対のあり方、また道であります。改めてイエス様はなぜそのように苛立たなかったのか、まあ、神様への愛と人への愛に満ちていたといえばもうこれは全ての答えでありますけれども、イエス様はなぜそのように苛立たなかったのか、イエス様のことを予言する言葉がイザヤ書の50章に出てまいります。イザヤ書の50章50章の4節にイエス様のことを予言する言葉、またイエス様において成就される主のしもべの姿がここに出てまいります。旧約聖書の1145ページであります。こうあります。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を硬い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。私の正しさを認める方は近くいます。誰が私と共に争ってくれるのか。我々は共に立とう。誰が訴えるのか。私に向かってくるがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私を罪に定め得よう。見よ、彼らはすべて衣のように朽ち、シミに食い尽くされるであろう。まさしくイエス様がインマヌエルなるお方だったということであります。父なる神の懐にいる一人も、神様のしもべであり、神様から使わされたものであり、父なる神の愛の懐の中に身を置くお方だったからであります。だからたやすく怒らない、ご自分のことでたやすく怒ることがない。また怒る必要がない。怒る必要がない。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから私はそれをあざけりとは思わない。この姿であります。神様の愛の中にいるから、父なる神の愛の中にいるから、聖書の言葉で言えば、福音書の言葉で言えば、父なる神の懐におられるお方だから苛立たない。またその懐におられる主のしもべだから、ご自身に託された使命、これが必ず果たされなければならないし、それを果たすために歩んでおられるから、その途中でいろいろなことがあるけれども、それによって惑わされない、動かされない、こういう姿であります。イエス様はその十字架において最後成し遂げられたと言われました。だから本当にこう全てにおいてですね、父なる神の懐の中にいるというのは、いろいろなことがあっても父なる神の懐の中で、父なる神の光の中で、それらを自分一人ではない、 父なる神の御心の中で、また定めた定めの中でそれらを受け止めながら、またそれらをもう一度、それによって怒りをかきたてられたり動かされるのではなくて、もう一度それを捉え直しながら歩んでおられたということです。私たちもまたイエス・キリストを信じることにおいて、神のことをされるとありますから、あるいはされたとありますから、そのような父なる神の懐の中に身を置きながら、あるいは父なる神の光の中に身を置きながら、またイエス様において導かれながら同じ歩みをするようにと捉えられ、また守られ導かれているものであります。しかしそれに加えてもう一つのことを覚えておきたいと思います。私たちはイエス様とは違うということですね。イエス様とは違う。イエス様とは違う。マタイによる福音書の18章18章において18章の21節からイエス様が語られた例えが出てまいります。その例えの中に1万タラントンの借金を許された家来のことが出てまいります。23節から読んでみますと、こうあります。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はその家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ここから離れないようにということです。神様に対して1万タラントンの借金をし、それを帳消しにしていただいた。イエス・キリストにおいて帳消しにしていただいた。そこから離れないでということです。そこに立ち返ってということです。怒りをかきたてられるようなことに私たちは出会うことと思います。先ほど申し上げたように、イエス様は父なる神の懐にあって全てのことを受け止めて、そしてたやすく怒りをかきたてられるようなことなく歩んでいかれたことを見ました。私たちも同じでありますけれども、でも私たちの場合はイエス様と決定的に一点違うこと、それはイエス・キリストにおいただけ父なる神の懐にあるということですね。じゃあそれは何かといったら、イエス様において1万タラントンの借金を帳消しにしていただいたものとしてということです。改めてそういう自分を思い起こして、そういう自分を忘れないで、かきたてられそうになる怒り、また実際かきたてられてしまう怒りというものがあると思いますけれども、でもそこにもう一度立ち返って静まって、愛は苛立たずです。苛立たない心から改めて正しい判断や正しい考え、思いが出てまいります。人の怒りは神の義を実現するものではありません。怒りに駆られると、私たちはもう自分が正しい、自分の思いが正しい、ここからことを判断するように動き出してしまいますが、これは人の間ではどっちが正しいんだと聞けるような類のものかもしれませんけれども、神様の御前では神様の義を実現するようなものではありません。改めて神様の御前で静まってです。 そして実際神様の御前で静まって愛は苛立たず、このような姿の中でどうしても怒らなきゃない時があるわけですね。むやみやたらと怒るのではなくて、イエス様がそうだったように、どうしても怒らなければならない時に怒る。だけどもイエス様が怒った時に、その怒りがですね、だらだらと後を引くようなものでなかったことは明らかと思います。人にかき立てられた、あるいは利害にかき立てられた怒りではないからですね。あの神殿で怒られた時にも、幼子が近づくことを妨げた者に怒った時でも、その怒りは神様の御前で神の義を実現する怒りでありました。まあ、一足飛びにこのような道へ進めるようなものではありませんけれども、改めて私たちは父なる神の懐におられたイエス・キリストがそうだったように、たやすく怒りをかき立てられず、かき立てられるようなことがたくさんあるでしょうが、繰り返し立つべきところ、立ち返るところに立ち返って、それを鎮められながらであります。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、イエス・キリストを私たちのために使わせてくださり、そしてイエス・キリストにおいてどれほどのことが示され成し遂げられたのか、私たちにはなお計り知れませんが、その恵みに今日も預からせてくださりありがとうございます。どうぞ私たちも、愛は苛立たずとあるように、たやすく怒りをかき立てられることなく、穏やかなあなたの御前に静まった心と思いを持って考え、計り、歩んでいくことができるようさせてください。いろいろなことにも出会わなければならないし、出会わざるを得ないでしょうけれども、それらの中においていつでも主と共にあって、また主のもとにあって歩むことができるようさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の262番です。